今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、もういよいよ11月も終わりだなという、そんな感じで12月がもう間近に迫ってまいりました。そして同時に秋も深まってきたなと、木々の紅葉が、それを測るこうメジャーの役割するんですけども、ようやくっていう感じですね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は楽しいお話をお届けしましょう。畑山先生のアメリカの旅がテーマです。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山ひろしさんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
こんばんは。こんにちは。
もうこんばんはね。もう暗いもんね、だいぶね。
まあそうですね、本当ですね。まあ冬に近づいてきたというところですが、はい、もうお池通りの並木もようやく色、はい、
ね、本当やね。もうでも色づいたらなんか落ちそうやね、すぐに。
本当ですね。
短いね。
綺麗だなという、まあまあ、うん、今年もようやく
春とか秋が短いよね。もうなんか最近日本って、もう直前まで台風が来て、はい、やっと終わった頃だ。もう早寒いもんね。
冬だ、冬になっちゃったみたいなことですね。うん、で、その美しい紅葉っていう期間がやや短いなっていう、
本当にそうだね。
落ち葉になっちゃうっていうところですね。
うんうん、
今年もまあ終わりそうですね。
もうあっという間やね。
あっという間です、ね。
もう本当に年を取ると早いね、1年。
あ、いえいえ。はい。さあ、そういう中で、もう本当にいろんなことを されてる畑山先生なんですが、
はい、
琴の会の集まり、
うんうん、
はい、何回目になるんでしょうか。
10回目なんですよね。
10周年。
10周年。うん、はい、琴の会ってね、はい、まあ、もう10年前に、保育園連盟とか幼稚園名とか学童の連盟とかね、産婦人科とかね、あるいは将棋連盟とか、子供たちが
将棋連盟、
うん、将棋連盟もそうだ。
面白い、
うん、面白いやろ、
はい、
子供たちをこうね、まあ見る団体で、
はい、
みんなでちょっとその京都のね、琴、子供の都やね、琴を目指すような会を作ろうと。でちょうどその頃門川市長が、まあ、1期目の市長になってたんで、門川市長と共感するっていう風にして、まあ、門川政権をこうもうちょっとこう圧力かけて、もうちょっと少子化対策しようやっていうような会を作ろうっていうのから作ったんですよ。で、初め名前どうしようかなっていうから、私がね、じゃあ子供の都にしようと。京都はそのエコでね、エコ、琴でね。で、まあ、琴はその古い心やね、今日日本人の心の琴と。で、もう一個子供の都としようって。うん。
今考えますと、
うん、
先見の明があるというか。
ありますよね、10年前に京都は、
はい、
京都はこれから、まあ、日本全体がね、少子化なるから。
ここまでなるって思ってらっしゃいました。
びっくりですね、
はい。
びっくり。うん。でもね、実は私たちは産婦人科でしょ。
はい。
だから、こう、妊婦さんも見るし、不妊症の患者も見るわけじゃないですか。で、どんどん減ってるなっていうのはもう実感としてあったの。
その10年前から、そういう実感ってあったんですか。
なるよと、これは必ずなるよって。はい、だから、3年前に100万人の出生率を切ったと。出生数を切ったと。って言ったときに、もう3年もしたら90万切るよって言った時、みんながね、
それ日本全体の話ですよね。
そうよ、京都もね、どれぐらい生まれます、1万4000人ぐらい生まれてるって言ってたのが、去年1万人を切ってる、今年はもうでもね、9500を多分切ると思うんだよね。あっという間に減っていくね。 5% とか 6% で毎年毎年減っていってるから、すごい勢いで少子化が進んでるの。でもそれは私たちが一番最初に感じますよね、
はい、
子供を欲しいっていう人と子供を産むっていう人両方見てるから、これはすごいなっていうのは感じてるよね。だから10年前からもうこれは将来大変だから、もうちょっと少子化対策やろう、子育て対策やろうっていうのを、ね、目指した回ですよね。
そうですか、
うん、
その10年間経ちましたが、うん、その間に具体的にはどういうことをされたんですか、
う
ん、
いや、例えばそのもうちょっと保育園の、ね、数を増やそうとかいうのも全部提言してるしね。あるいは子育て世代のお母さんたちのために もうちょっと入りやすいようにしようとか、あるいは小規模保育を増やそうとか、保育士さんが少なくなるだろうから保育士さんをこう集めるような手段をやろうとかね、子育てのことに関して一生懸命やってるんだよね。
生まれる子どもも減りますけれども、うん、やっぱり その子どもを見る保育士さんとか、
う
ん、もう全てのものが減少していく、縮んでいくという、
そう人口減少ってそういうことですよね。人口減少って言ったら作る人も減るけど、それを買う人も減る。で製造業ってそうでしょ、
はい、
うん、でやっぱ人口から言うと、例えば子どもが減るとそれを子どもを見るような保育士さんももういなくなるしね、将来的にはね、全部減っていきますよ。
これは本当に大変な問題だっていうことを、うん、
よく考えたら、本当子供が生まれないと、例えばだよ、子供のおむつがもうね売れないもんね。で小学校だから学童だったら鉛筆売れないし、ノート売れないし、机売れないしでしょ。中学校だったら車売れないし、あ中学校車の買いね、自転車売れないし、ね、で大学生だったら車売れないし、パソコン売れないし、保険も売れなければ家も売れない。で全部が減っていくからね、すごい大変なことになるんだけど、でしかも50年前からもう予想はできてるの。もう先進国の人口がこのままでは減っていくと50年前には予測ができてて、フランスはもうその時に取り組んだ。少子化このままでは大変だから、もう少子化、女性に産んでもらうためにはありとあらゆることをしたのがフランスですよね。でフランスは少子化ね、克服したんだよね。でもドイツとか日本は、いや人が足りないんだったらオートメーションに頼ろうと、機械を入れようって言って機械を入れていったけど、最終的にはそれ買う人がいなくなってるもんね。
ドイツは、まあ、あの人手という意味では、うん、こう移民に頼るということをしたと、
ね、そうしないと国は回らないからね、
はい、
う
ん、まあ、それが今、うん、こう問題、いろんな問題を引き起こしていると、
本当そうですよね、
いうことですね、うんうん、まあ、50年前からそういう問題が、
ね、逆の言い方すればだよ、これは少子化だからこれから何かせんといかなって言って結果が出るまで50年かかるということよね。日本はもう明らかに乗り遅れたよね、
うん、これは目をつぶってるっていうことなのか、何なんですか。
いやいや、それは多分政治家は想定外って言うけど、
想定外
じゃなくて想定したくないだけなの、
は
い、想定したくないのか想定外かってやっぱ随分あってね、今回の台風19号そうでしょ。台風19号ってすごくひどくて、でも1週間前に今まで多分経験したことがないような台風が来ると、でアメダスが映してる雲の大きさって日本列島半分を覆うぐらいのすごい雲があって、もう1週間前から来ます来ます来ますって言ってるわけよね。普通はこれアメリカだったら全員避難なんて言って、
アメリカは素早いですよね、
もう経験してるから、ハリケーンの大きなの経験してるから。でもそのアメリカをとってもこんな見たことがないような大きなのが来てますよってやってるんだけど、日本ってまあ自分は大丈夫だろうと思ってるわけ、
はい、
すごいでしょ。で
日本民族の特徴ですね、これは。
そうそう、想定したくないのが日本人
って、自分は大丈夫という何かがある、うん、ね、あるということです、
ね、うん、でどうなったかというと、そのほら千曲川はじめね、20カ所以上の河川の決壊して、
もう1週間前から
分かってたのに、
分かってた、
そう、100人以上が死んで6万世帯がその床上浸水して、新幹線なんか全部使っちゃったでしょ、
はい、北陸新幹線。
あんなんね、想定してたらちょっと高台に動かせば何でもない。で実際車をね持ってる、あのちゃんと動かしてるとこもいっぱいあるの。
なんか何かの時には、うん、高台に移動したことが、新幹線も、うん、あの移動して無事だったって。
あんな低いところに置く必要はないんだよね。
何なんでしょう。
ね、だからそこら辺が日本人ってね、はい、やっぱすごくこう危機管理能力が落ちてると思うんだよね。例えば東北の大震災で津波があって、福島第一原発のその冷却装置が壊れてダメだったじゃないですか、
はい、
30メートルもあの津波が来たのが想定外でしたって言うけど、
はい、
でも東京電力の中では30メートルの津波が起こった時にこれがダメになるっていうのはもうずっと議論の的だったわけだからね、
はい、
まさか来るとは思わなかったと、想定外でしたって言ってるわけ。
それが想定外だったと。
そうそうそう、
はい、
そうじゃないでしょ、
来るとは思わなかったと、うん、
はい、でも予測はされたじゃないと、
はい、
うん、想定したくなかっただけでね、
はい、まあその近年の日本がややそういう、アメリカのように、うん、やっぱり、うん、 こう予見するっていうか、ちゃんと前もって何かの準備をするっていうことが欠けてると、
うんうん、まあ、その割にはあれやね、どっかの政権ちょっとあの桜を見る会でちょっとあの名簿出せって言われた時にあのその日のうちに全部シュレッダーかけてるから、そう想定してるんやね。
10月9日か11月9日か忘れましたけど言われたその日に
ちゃんとシュレッダーかけてる、大型のシュレッダー、
OK、
それはもうすごいよね。これ官僚大したもんや、想定してるやん。
はい、
でしかもあのえあもう切りたいの、
いい
この話聞きたい、
あ、いい、大丈夫です、大丈夫です、うん、言いたいこと言っていただいても大丈夫です。
いやいや何をおっしゃいます、そんな、
いや、やっぱりあの、うん、ちゃんとこうやるべき優先順位って絶対あるはずで、
あるはずなんで、あるはずで、やっぱりね、人命に関わることとか、はい、国の問題に関わることはやっぱりね、想定したくなくてもちゃんと想定してちゃんとやっていかんというか、対策全部はできなくても、まだ応急処置でもいいから、こういう時はこうしましょうっていうね、マニュアルぐらいは作っとかなんといかんし、もしかしたらあるかもしれないから、その時はこうしてくださいねっていうのをね、みんなが、国民みんなが知る必要がある。で、少子化ってね、もう想定外じゃなくて、もうこれ間違いなく今後起こるんだよね。少子化と高齢化は日本ではもう間違いなく起こる、世界をで類を見ないスピードで起こっていってるわけやから、想定しとかんというかね。で、京都は、その最たる、日本のその世界中で最も少子高齢化が進んでる日本の中で最も進んでるんだもん。
確か2番目、ね。
そうそう、東京についてるでしょ、はい。東京なんかね、日本の中の都市に入れちゃダメだよ。はい、あるいはもう別の都市だと考えたら、はい、もう京都が一番進んでる。
なんで京都なんですかと言いたいところですね。
うん、あの、少子化の、はい、なんで京都なんだろうってよく言うんだけど、まあ、女子大生が多いとかなんか言うけど、はい、一つはね、やっぱり、ね、女性は高学歴になるほど子供を産まなくなる傾向にあって、京都はやっぱ女子大に行ってる女性の率が非常に高いっていうのは言われてるの、
はい、
うん、でもう一つは最近はやっぱり地価がすごく高くなって住みづらくなったから、子育て世代が京都市から抜けていってる、大津とか草津とか城陽とか箕面とか枚方とかに、
具体的ですね、結構
すごい具体的です。でもそれはちゃんとあるから、はい、
あ、そうなんですか、うん、
京都から抜けた都市、はい、京都に、うん、あの京都から来た都市ってちゃんとあるんだよね。
まあ、子育てしづらい町になっちゃった、うん、となったというところですね、うん、
だって観光客いっぱい来てくださいっていっぱい来たよ、
これまではそうだった、う
ん、よかった、
はい、
で京都これで潤ったかというと必ずしもそうでないんだよね。
今あのいろいろ問題が目に見える問題が起きてます。
オーバーツーリズムって言って観光
街、そういう本まで出てます、
ね、はい、出てますよね、でもねこれね世界中でもすでにある、バルセロナもだってそうだったし、世界中で観光客がいっぱい来たらこんな大変なことが起こりますよ、もう分かってたはずなの、
分かって
なのに同じことをやって、はい、同じようにたくさん来てこんなにいっぱい来てくれましたって自慢してる間に、それを支える人たちはどんどんいなくなっちゃった。
そうですか、うん、さあそしてここに来てこの琴の会、うん、10周年迎えまして、うん、どんなことがあったんでしょう、う
ん、これじゃああかんだろうとでどうしようかって話になって、
はい、
みんなでやっぱここを今変えないと、あの想定外と言わずにもうちょっと無理をしてでも強引にこの流れを変えていきましょうっていう話をですね、
もう90度というか本当に U ターンするぐらいの、
そうそうそう、180度ぐらいで変えないと
方向変換必要ですね、
うん、一回ね、いや、あの観光客がたくさん来たことで、あの商売すごく儲けてる人もいっぱいいると思うけど、もうそういう利権には目をつぶってでも、いやちょっと待てと、京都がその SDGs ですか、そのね持続可能な社会を目指すために、
はい、
うん、もうどう考えてもここはやっぱり少子化対策に取り込もうと、
はい、
うん、子育て支援に取り込もうと、
それはその10周年のいろんな
で中でずっと言った、はい、ずっとあの皆さんでこうしよう
で、畑山さんも声を大にして挨拶されたということですね。そうすると、
うん、
何かいいことが最近起こった、
ありましたよね、新聞で、はい、もう市長がいやもうちょっと観光のホテルをね、はい、誘致するのはもうねやっぱりやめようと、もうあのやっぱり京都市観光一生懸命やってきたけど、文化庁も読んだけど、まあ、今後はやっぱりこう文化京都を売ると同時にやっぱりこう人が住む子育てしやすい街を目指そうっていうふうに変えますって言ってくれたんで、みんなで拍手ですよね、やった、
はい、もうホテルは誘致しないというですよ、ね、ことをお決めになったそうですね、
これは
大きな大きな
全然違うでしょ、
はい、
もう何でもいいから来てくれって言ってたのが随分違いますよね。
そうですね、うん、もう姿勢が変わった、うん、ということを宣言した、うん、ということですね。
大事ですよね。
さあこの後はアメリカの方の話、うん、伺います。今日からグリーンコミュニケーション、さあ今日のテーマであるアメリカの話をしようというところです。
テーマ違ったのにね。
はい、本当ですね、うん、あのアメリカに行かれたそうですね。
そうそうそうそう、あのね、はい、長男がこの9月からアメリカのね大学にこう留学になったんで、まあ1ヶ月はそのちょっと生活とかいろんな基盤を作るのに時間かかるから1ヶ月ちょっと自分で行くんで、1ヶ月したら孫連れてきてくれって言われて、
はい、留学っていうのはそもそもでも、
うん、
もう医師を
もう5年目ですね、
現役ですよね、
うんうん、はい、大学院終わって、
はい、
ポスドクっていうあの制度があって、まあ、ドクター終わったと、だからあの、まあ、大学院修了してどこで研究するしますかって言った時にアメリカの大学からそういうオファーがあったんで、
はい、
どうしようかなって迷ったみたいだけど、まあ行ったらって、じゃあ行こうか
行こうかと、はい、どちらにいらっしゃったんですか。
あの、ね、ロードアイランドのプロビデンスっていうね、はい、ところにあるんで、ブラウン大学って大学なんですよね。
あ、そうなんですか、うん、はい、さあそのお話はまた後ほど伺うとしまして、うん、その1ヶ月間あの1ヶ月先に息子さんご夫婦が行かれ て、うん、
ご夫婦じゃないの、一人だけまず行ったの。だって孫、はあ、孫を
かわいいかわいい
孫を、孫、はい、孫とその妻、あの彼の奥さんとで、
はい、
あれとは実家でね1ヶ月待ったわけや、
はい、
でそれを私とうちの妻とで連れて行こうと、孫と嫁を、
あ、ま、
嫁を、
お嫁さんはおられたんですね、
うん、お嫁さんもいないとそんなとてもじゃないけど2人で見てはいけへん、
おじいちゃんおばあちゃんが連れて行かれたのかなって思いましたが、う
ん
う
ん、お嫁さんも一緒に、
あ、なんだ、お母様がおられたんですね、
うん、そんなもう1歳7ヶ月かの男の子をね、
はい、はい、
母なしで行けでも、
はい、
でもまあ大変やね。
あ、そうですか、うん、その、まあ、ちっちゃいお子さん連れ の、うん、あの旅行者ってそれこそ
いますよね、
訪日外国人か、
うん、そうそうそう、
驚くのは、うん、本当に1歳前後の赤ちゃんも連れたご夫婦とか、うん、
あれね、
すごいなと思う。
2歳を過ぎると、
はい、
もう席1人分の飛行代金がかかるから、それまでにっていう夫婦いると思うんだ。
ということはあの膝に抱いたり、うん、こうあの一人分、うん、大人一人分の中に子供も入る、うん、
入るから、はい、あれが2歳までは大丈夫だ
ね。あ、そういうあれもあるんですね。
でも0歳児1歳までの子供は、
はい、
まあ大体ねそんな大時計も寝るし、もうギャーっとも騒がないから逆に楽なんだって。1歳半から2歳までの間が一番大変と。
お、
しかも男の子が一番大変と。
ああ、そうですか。男の子は乗り物に乗ると結構、うん、あの機嫌よくしてるっていう
の。乗り物見るとね。
あ、見ると。
見ると。乗るのは違う。やっぱ飛行機揺れるしね。
あ、
狭いでしょ。
はい。
で、あのボストンのローガン空港まで今成田から13時間ぐらいかな。
ボストンのローガン空港にまず成田から。
うん、成田から。
はい、はい、
まずあの関西から成田に行って、成田から行くから、
はい、
全部でどれぐらい14時間か15時間ぐらい乗るわね、
はい、
もう大変やね。
あ、
だから何をするかというと、
はい、
なるべく寝かさないね、飛行機乗るまで。なるべく寝かさない、ひたすら遊んで走らして、もう疲れさせて、で飛行機乗ると。で乗ってご飯食べたらちょっと眠くなるやん、
はい、
もうそれをあとはいかに長く寝てもらえるかがあの勝負やね。
実際にそうされたんですか、
う
ん、
だからもう普通だったら夕方ちょっとこうね、お昼寝したいところを寝かさずに走り回って鬼ごっこをして、走り回ってほんで飛行機に乗ってからずっと抱っこして、2時間ぐらい抱っこして、じゃご飯食べさせて、で満足してコトッと寝てくれるんで、それは8時間寝てくれたんで、ね、
ああ、うん、それはじゃあうまくいった、
大成功やね。
そうですか。
2時間でそれで10時間じゃない、 はい、あとだから起きてからのその3時間4時間がまたずっと抱っこしておくわけ、ね、
あ
もう大変だった。
あそうですか、
うん、
まあでもまあまあうまくいったという
ところ
です
ね。まあね本当にあの、はい、楽しい
、はい、孫との旅行だった
という。孫との旅行やね。
そうですか、うん、そして目的地のロード、アイランド州、うん、これあのロードアイランド州って、うん、ほとんど聞いたことがない。
聞いたことないよね。
これアメリカのその州の中にある、
ね、一番小さな州なんだよね。
あ、そうなんですか。
ボストンからね車でね多分ね1時間かからないぐらいし、ニューヨークからも車で多分3時間かからないぐらいだから、
はい、
まあすごく北のね東の北の方の
東部の、うん、
上の
北の方、
うん、はい、うん、だからすごい寒いところだよね。
あ、そうなんですか。
も
う、
この前日本のその11月の初めで夜はマイナス6度とかやったもんね。
お、
うん、昼間は10度ぐらいだけど夜はもうすごく寒くなる。
あ、そうなんですか、うん、
でもね、はい、まあ、昔のね本当にあのアメリカにこう人たちがこう移住した時に、はい、一番最初に行ったとこなんだよね。
あ、そうなんですか、うん、だからね、コロンブスがアメリカ大陸、そうそうそう、大陸を発見したとか、やっぱり
でしょ、
そのあたりになるんでしょうか。
そ、うん、そうそうそう、本当すぐそのあたりすぐくらいだから、アメリカの遺跡のね2割ぐらいがこう残ってるっていうぐらい古い建物がいっぱい残ってるの。
そうなんですか。うん、
だから、はい、公園もすごい多いし、はい、本当に綺麗な街やね。
そうですか、うん、あのそのこれは州都がプロビデンスになるんですか。うん、そうそうそうそう、
ロードアイランド州の州都がプロビデンスやね。
そうですか。まずボストンに疲れてそのロードアイランド州プロビデンスに、うん、
行って
移動されて、
うん、はい、アムトラックで30分ぐらいかな。
ほう、
でもすぐ着いて
息子さんが先にそちらに行ってらっしゃったと、
うん、で、はいはい、で、まあ、タクシーでその駅から行きますよね、
はい、
息子の下宿まで
下宿まで、
うん、はい、でもね行ってみてよく分かったのはアメリカって本当ウーバーなんだよね。みんなウーバーなの。タクシーって、
はい、
あんまり乗らないんだ。
ほう、
でウーバーってね日本ではウーバーイーツぐらいだから自転車で食べ物をねでしょ、
はい、
でもタクシーってまだ日本はタクシーじゃないですか、
はい、
MK であったり江坂であったり、
はい、
でもアメリカだともねウーバーなんだ。ウーバー何がいいかっていうとね、
それってタクシーの別名にはならないんですか。
違う違う、ウーバーって一般の人が、はい、あのウーバーっていう会社にこうタクシーの登録してて自分はどっか A から B まで行きますよって時に、ああじゃあ乗せてくれっていう人があったら、あじゃあ拾って乗せますみたいな。
お、
うん、だからパッとアプリでね、パッとアプリで調べて近くにいるタクシーバーッと出てくるんですよ、ウーバーの、ウーバー登録してる人が、
はい、
だからそこにポンと言ったらその人が迎えに来てくれて目的地まで行ってくれるの。
それはあれですね、うん、タクシードライバーっていうわけじゃなくて、
うん、一般人、
車を持ってる人が
一般人、
そのウーバーの、あの、うん、その車の登録、うん、ってって、うん、あの必要な人が、うん、あのこういう呼び出したら、
うん、そうそう、近くの人が、じゃあ僕行くよって手を挙げてくれる。
へ、
何がいいかというと、はい、料金前払い、
はい、
料金前払い、
お
で一回ねアメリカのそのプロビデンスでホテルに泊まってでちょっとどっかに行こうと思った時にいくらって言われて、
はい、
えクレジットカード使えるかって、いや使えない、キャッシュだって言われて、
うん、
で乗ってて降りようと思ったら最初10ドルって言ったのに20ドルって、えっさっき10ドルって言ったじゃん、
はい、で英語で言いました、
もちろんもちろん、で結局交渉して10ドルだったけど、
はい、や
っぱこういうことがあるんだなって、
はい、
日本ではないと思うけどアメリカでやっぱあるんだよね。
まあ他の国でもよく聞きますよね、
う
ん、
そうそう、でもウーバーだったらもう事前に全部払う、ね、だからお金のやり取りはない。
今のはさっきのタクシーの、
タクシーね、アメリカのタクシー、そう、でもウーバーだったら事前に払うからやり取りないし、
は
あ、評価が出てくるの、今のウーバー乗って評価どうでしたかって。
で
それが評価が良かったらあの料金多分上がってくるんだろうし、低かったらもう
その人の評価につながるということですね。
そうそうそうそう、
でこれから仕事がそうそうそうそうしやすくなって、
そうでしょ、まあ、多分歩合制だから高くなっていくんだろうと思うけどね、
は
い、
ああなるほど、ウーバーがそこまです
ごいよ、びっくりした。
そういう人たちがあるっていう話は聞いたことがありますが、
う
ん、
もうね日本にいるとそれぐらいでしょ、
ウーバーなんですね、
うん、ほとんどウーバーなんだ。
へえ、すごいですね。
すごいすごい、
それはあれですね、うん、日本にもそういうことが
来るやかな、タクシー会社がどうかによるよね、うん、
あ日本のタクシーはやっぱり
まだ、ね、
独特の何か力というか、うん、
あるからね、でもやっぱり安いんだよね、ウーバーだったら非常に安いの、
あ
安いし身分が、タクシードライバーどんな人かがちゃんと分かる、 乗る前に分かる。
あ、それはいい
ですね。で、評価も分かる。で、費用ももう初めから分かる。だから乗ってみていくらえらい高くなったなじゃないから、そういう意味では
すごくいいですね。うんうん、明瞭会計っていう。
明瞭、本当にそう、安くてね、はい、早くて明瞭だ。
そうすると
問題はだよ、普通の人の運転する車に乗らんといかんから、その車が安全なのかどうかとか、その人の運転がどうかとか、
あ、
事故を起こした時にどうかとかっていうのが、まあ、はっきりわからないことやな。
うん、それとその呼び出して来てもらった人が、
うん、
どんな人かは事前には分かんないんですね。
そういうことやな。
来てみないと分かんない、うん、
まあ、もちろんアプリで見れるんだけどね。
はい、うん、ああ、そうなんですか。まあ、そうやって、ウーバーで行かれたと。はい、残りが少なくなりました。アメリカンドリームというお話がありますが、
うん、
はい、そうですね、なんかすごかったという。
すごかったね。はい、まあ、ホテルを取ってたんだけど、彼のボスのがね、ご両親が来るんだったら一泊泊まりませんかって言ってくれたんで、どうしようかなと思ったら息子が、お父さん、アメリカンドリームっていうのが分かるから一回泊まってみたらどうやって言われて、あ、じゃあ泊めてもらおうかって、そのプロフェッサーの女性なんですけどね、
はい、
でご主人は弁護士さんかな、家に泊めてもらったんだけど、すごいよね。ゲストルームが3つぐらいあるし、
はい、
リビングとかもすっごい広いし、でリビングの前の庭がすごい広いし、
写真は拝見しましたけど、
庭の前にはもうなんかビーチが広がってるし、
はい、
ビーチにはカブトガムにまでいる。どんなんやこれ。
ロケーションがまずいいのと、
すごいな、
うん、アメリカってやっぱり、あ、すごいですね。
すごい、いや、うん、
いろいろそういう、まあ、多少そういう、まあ、貧富の差といいますか、うん、やっぱり豊かな方と、うん、そうではない階級とか、うん、いろいろあるかと思いますが、
うん、だって南米の人たちがね、はい、掃除してるって言ってたもんね。
あ、
うん、
なるほど。
これ誰が掃除、夫婦2人で暮らしてて、じゃ誰が掃除して誰がこの庭の手入れするんって言ったらね、南米から来てる方たちがしてるって。
あれですよね、アメリカ行って思うのは、うん、やっぱりそういう職業が、うん、そのどこそこのお掃除は、うん、どこの国の人とか、
とかね、
レストラン の, やっぱり、チップもらう人はこういう人だとか、うん、やっぱりそうやって分かれてて、
すごいよね。
そうですね、そういう構造が、
ま、ね、チップの制度って日本でやっぱり馴染まないし、もうすごくこうなんか計算もややこしいし、なんかこれどうかなと思うけど、やっぱりこうレストランで食事をしたりとか、あるいはちょっとしたことでチップがあるかないかで、やっぱりサービスは全然違うよ。
あ、
チップをもらうためにちゃんとサービスをしたいって思う人たちやっぱいて、
はい、
もうニコニコやしね、
はい、
ちょっとしたら全部いつもいつも来てくれるしね、なんかないかみたいな。
そうですね、やっぱりそういうために仕事をしているっていう人も、うん、たくさんいるという、
サービス業っていうのはやっぱり本当すごいなと思った。
はい、さ、はい、さ、そのブラウン大学なんですが、うん、畑山さんも、うん、できたら行きたいと思われた、その大学、残り1分になっちゃいましたが。
はい、これね、はい、慶応大学を作ったね、福沢諭吉さんが、
話が。
そうなんよね。また、じゃあ次回。
次回、土産話の、お土産の残りという感じで、
はい、
なかなか面白い話があった。
面白いよね。
ね、
縁ってやっぱあるよね。
本当ですね。うん、
びっくりしたけど。
そうですか。うん、またその話伺いたいと思います。はい、やっぱり日本には日本の良さ、アメリカにはアメリカの良さがあるなと思いますが、
うんうん、広いもんね、アメリカ。
そうですね、
もうありとあらゆるところに公園があってね、リスがいてね、もうすごい。
そうですよね、日本のこの京都の中でリス見つけようと思ったら大変ですね。
まあ、5所ぐらいでしょう、5所いないと思うけど。
あ、そうでしょうかね、うん、
まあ、そうそう、5所みたいな公園がありとあらゆるところにあるんだからね。
そうですね、やっぱりそういう日本にしていきましょう
ね。
はい、ね、この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。畑山博さんでした。ありがとうございました。
はい、お疲れ様。